Shigeru Kajiwara, Talk to Talk.
今月のお客様は精神科医の和田秀樹さん。受験アドバイザーとして数多くの受験生を大学へ導いてきた和田秀樹さんが、長年反対してきたゆとり教育。最近そのゆとり教育の見直しが検討されていますが、和田さんはさらに大学教育の見直しを提案しています。その具体的な中身とは。2回目となる今朝のキーワードは、大事なのは大学での教育。
和田秀樹さんはいろんな世の中に旋風を巻き起こし、例えばゆとり教育に反対、その宣伝をつけた方でもありますけども、世の中不思議なもんで、今そのゆとりが、あの時代はゆとり専門だったのに、急に今度は触れ方が大きく、ゆとりは全部ダメだという時代になって、これもこれでまたどうですか、和田さんからご覧になって。
だからその多分、一つだけ言えることは、基礎学力はバカにしちゃいけないっていう当たり前のことに気がついてもらえたのは嬉しいことだと思うんですけど、やっぱり本当は一番手つけなくちゃいけないのは、僕の見るとこですけど、大学教育だと思うんですよ。つまりその知識を詰め込むことは悪くないんだけど、詰め込んだ知識を使わせないだとか、あるいはその詰め込んだ知識を疑わせない、例えばそのよく歴史認定の問題で歴史教科書の問題が出ますよね、でもあれは歴史教科書問題がやっぱりどうしても出ちゃうのは、基本的には教科書って正しいことを書いてるって我々が思い込まされてるわけだし、国はこういう歴史が正しいよっていうことをオーソライズしてるようなところってあると思うんです。
ありますあります。
ところがよくよく見てみると、やっぱり不走者の教科書もあれば、もうかなり左な教科書もあって、僕が歴史の先生だったら、両方こういう見方も、例えば南京であれ沖縄であれ、こういう見方もあるし、こういう見方もあると、我々は本当のところは分からないけども、そのやっぱりこういう見方もあるってことは知っておいた方がいいし、外国の人はこういう見方をしてる、あるいは沖縄の人はこういう見方をしてるんだよと、で一方でこういう見方をする人もいるんだよっていうようなことをね、教えてあげるのがやっぱり子どもの脳を柔軟にすると思うんですよ。
まさにそうですね。聖徳太子も実は17条憲法とか、あの人じゃなかったという説があったりとか、そもそもしゃもじ持ったあの人は聖徳太子じゃないっていう説もまだ出てきたりとか、もう歴史は変わってんですよね、次々ね。
そうなんですよ、だから一応ね、その大体大まかな歴史をつかんでおくっていうのは、例えば聖徳太子が江戸時代の人だったって話になっちゃうとやっぱりまずいですから。
それは違いますけど、
だからその意味では大まかに、古代の日本にもこんな偉い人がいたんだとかね、そういう話をする分にはいいと思うんだけども、その正式なとこってみんなわからないのに、絶対に正しいもののように教えるわけですよね、だけど何にもじゃあ確定してないから何にも教えなくていいのか、またそれは違うわけですよ ね、
いますけどね。
だから一応定説ではこうなってるよっていうことを一通り高校ぐらいまで、中学までの義務教育でもいいんだけど、世の中ではこういうふうに決まってるんだとか、これは知っとかないと損だとか、例えば 1+1 だって正式な意味では2ではないっていうふうな話にはなっちゃうわけですから。
あ、そうなんですか。
なんかそういうような、だから結局のところそこら辺が相対性理論だとか、量子的なものの考え方をしちゃうと、だからニュートン力学だって完全に疑われちゃうわけですよね。でもニュートン力学を使えば大体速度の計算であれなんであれできるわけですから、やっぱりそれは一通りやっぱり知っておいた方がいいと思うんです。
その上でですよね、柔軟な考え方もあるってことですよね。
だから大学に入るってことは、1たす1が2でないという説っていうのはこういう風な考え方なんだよって教えるとか、そのニュートン力学が正しくないっていうのはこういう風な考え方なんだよって大学に入ってから教えるだとか、その知識の疑い方だとか、あるいは今まであんた方が勉強したことを使ってこんなディスカッションしてみましょうよとか、もっとレポートを書きましょうよとか、ブログ書くんだったら写真の下に一行書くんじゃなしに、もうちょい大学生のブログだったら書けるだろうとか、そういう教育をやっぱりもっとしないといけないんじゃないかと思うんですよ。